これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
地域企業との対話を通じて培う企画提案力というテーマでお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部特任准教授の大浦正勝先生です。
こんばんは、大浦正勝です。
そして今週のアシスタントは桜庭志穂さんです。
皆さんこんばんは、桜庭志穂です。
さて、今日は、地域企業との対話ということでの、まあ、学生の勉強のお話ということですね。ところで大浦先生は、先ほどご紹介したように特任准教授という肩書きなんですが、この特任准教授というのは一体どういう先生なんでしょう。
はい、今回、文部科学省のですね、就業力育成支援事業という、この事業のですね、ために、外部から来た特別な、教授というような位置づけになってます。
ということはその、就業力育成支援事業、
はい、
これはどっちかというと、あの就業力って要はあの、学生の皆さんが就職するためのパワーをつけるというそういうものなんでしょうか。
そうですね、まあ、学生から社会に出るにあたってよりスムーズにですね、うん、学生の皆さんに社会に溶け込んでいただきたいなと、いうことの取り組みの事業になっております。
ことあるごとにですね、あの遠藤学長がよく、弘前大学は学生の品質保証をするんだということをあちこちでおっしゃってますけれども、はい、その一環ということでよろしいんでしょうか。
そうですね、そういった流れだと思っていただければと思います。
はい、ところでその、就業力育成支援事業と非常にあの難しい感じの並ぶ事業なんですけど、これは一体どういうものなんですか。
そうですね、グッドプラクティス、これ GP と言われてるんですけど、はい、この文科省の、取り組みの一環で、180のですね、大学が文部科学省から採択を受けております。うん、でその中に、弘前大学も入っております。で、弘前大学では、この中で、地域企業との対話を通じて培う企画提案力というような提案をさせていただき採択を受けております。
うん、この、企画提案力っていうことは要は学生が企業に対してこんなことしたら売れるんじゃないとかっていうそういう提案をするっていうことですか。
そうですね、企業によってだいぶ抱えてる課題なんかは違いがあると思うんですが、そういった企業、地域企業の抱えてる問題を、学生がリサーチをしてそれに対してこういった取り組みでそれを解決することができるんじゃないのかなというところを実際提案をして、うん、そして実際に取り組みをしてで、それを検証するといったところのアクションまでを行う事業になっております。
ということは言いっぱなしじゃないわけですね。思いつきをこうすればいいんじゃないで終わりじゃなくてそれをさらに責任を持って検証すると。
そうですね、実際の企業でもやはりそういった、取り組みをしたことに対して検証してまたブラッシュアップをしてという動きをしていますので、うん、限りなくそれに近い状態を在学中にやっぱり経験できるという取り組みです。
実際に今そういう、企画をしてそれを実行して検証してさらにそのもう一回修正を加えるっていう、サイクルですよね。これは結構、まあ、企業さんにしてもお役所さんにしてもみんな最近の流行りというか。
そうですね、まあ、PDCA なんて言われていることに近いのかなというふうには思います、
はい、これ結構企業の人も役所の人もしんどいパワーを必要とする取り組みですよね。
そうですね、実際私自身もかなり、これを取り組むことによって逆に勉強させられるなんていうことも、うんうん、あります。
うん、それを学生時代に体験させるというのがこの、GP
ですね。
はい。
でちなみに、これは弘前大学ではいつから始まったんですか。
ですね、昨年ですね、うん、ごめんなさい、昨年から実施をしております。ただ、ちょっと昨年実施の時期が短かったこともあるので、うん、実質は今年が1年目に近いような取り組みになっております。
ということは1年目のその、苦しみといいますか、あっちこっちぶつかって直してぶつかって直してっていうのは結構あるんじゃないですか。
そうですね、実際今、約30名の学生と取り組みをしてますので、うん、まあ、私たち自身も、やりながら、修正をしながらといった事業の進め方になっております。
うん、これは広大ではどの先生が責任を持ってやられてるんでしょう。
この事業のですね、まあ、提案者、主たる提案者としては人文学部の、森先生が、うん、代表の、教員となっております。
ということは、まあ、一番最初はその森先生が企画をして文科省に提案したと。
そういうことです。
いうことですか。
はい、
すごいですね。その提案のおかげで、大浦先生はじめ特任の方が何人か入ってこられたと。
はい、そうです。
いうことですね。はい、まあ、森先生にはいずれ、近いうちにこの番組にまた出ていただくことにしてます。森先生ご自身からもですね、時期を狙っているということでお返事いただいてますので、またこれに近いお話も伺えるかと思うんですが、
はい、
さて、この就業力育成支援事業ということなんですけれども、実際にはどういうふうな、広大側の取り組みっていうのをやってるんでしょうか。
実際はですね、今は人文学部の、学生が、まあ、中心で、地域の企業、今年はですね、6企業、ほとんど弘前市、1社だけ五所川原市さんの、企業がありまして、そちらにですね、1チーム5人でですね、チームを組んでそれぞれの企業に対して課題を聞いて企画提案をしていくというふうに取り組んでます。
なんか話を聞くとすごい簡単そうに思えるんですが、実際は結構いろいろな段階といいますか行動があるわけですよね。
そうですね、まずはやはりその取り組みをする企業に対してですね、その企業のことを、その学生たちが知るというところからやはり始まなければいけないので、そこの企業が一体何をやっていて、でどういった収入の得方をしていて、どういったコストがかかって、で将来どういうところに向かっていくのかといったところから、リサーチすると、そういった部分から始まってます。
うん、というかなりその基礎的な部分から始めるんですけども、この育成事業っていうのはですね、育成支援事業というのは、そこから始めなければならない何か理由があったんでしょうか。
そうですね、やはり実際の社会で、就職して働くときもですね、やはり就職したその企業のことをやはり知るというところから始まるといった観点からすると、うん、やはりできるだけ実際の部分と近いような取り組みをしていくというのが、まあ、成果につながってくるのではないかなと考えてます。
うん、ということはその学生に対して何らかの目的を持ってこの授業を始めているということなんですね。
そうですね。
例えばその学生に対してこんなところが弱いので、この授業でこんなところを伸ばしてあげたいというのはあるんですか。
そうですね、学生自身もですね、やっぱり得意な部分不得意な部分というのがあるので、まあ、そういったところの自己分析も、うん、しながら取り組みをしております。
うん、あとはその例えばですね、大学に入った時点で基礎学力が非常に低いとかっていう最近の風潮があるんですが、
そうですね、
就業力、まあ、企業に入るための、ステップを現在学生がどんどんステップ上がっている中でも、やっぱり例えば、こういうところが弱いと社会人としては通用しないというようなところもあるんでしょうか。
そうですね、企業側からの、要望とすれば、コミュニケーション能力ですとか、うん、ビジネスのマナーですとか、そういった部分のニーズが多くなってきています。うん、この事業の中でもやはりそういったビジネスマナー、あとコミュニケーション能力の向上というところにはかなり力が入っております。
そういう目的を持って、あるいはそういう、まあ、目標を持って、学生たちが地元の企業の中に入る、まあ、事前の勉強をして地元の企業に入るわけなんですが、さてこの地元企業というのはですね、今回どういう会社があるんでしょうか。
はい、 今回は6社の企業が、入っております、
はい、
弘前観光コンベンション協会さん、
あ、はい
はい、あとベストウエスタンホテルニューシティ弘前さん、
はい
はい、であとコミュニティカフェデルソーレさん、うん、あとプナコ式製造株式会社、
はい
はい、あと株式会社小林志向、
はい、
津軽未来の農協、サンフェスタ石川さん、この企業になっております。
かなりそのバラエティに富んでると言いますか、いろんな企業業種が入ってるということですね。
そうですね、うん、観光からものづくりから、うんうん、いろいろ入っております。
はい、実際に その6社っていうか6事業所さんに、まあ、学生が、5人1チームでしたっけ。
はい、そうです、はい、
で入っていくわけなんですけれども、どういう内容のことを学生にさせてるんでしょう。まあ、代表的なところで結構ですけれども。
そうですね、例えば弘前観光コンベンション協会さん、こちらであれば、弘前大学が毎年実証しているシニアサマーカレッジ、こちらのですね、うん、に来る、中央から来るシニア世代の方たちに、学生時代をもう一度体験していただこうということで、うん、その方たちに学生ならではの街歩き、うん、これを提案をしていってます。
街歩きですか、
はい、
普通の観光とは違うんですね。
そうですね、どちらかというと、一般的な観光地というところにおいては、日本人はかなりのところにもう行ってしまったんではないかということで、最初街歩きがやはりブームになってるんじゃないかなと思います。
例えば弘前の場合、その街歩きというとどういうプログラムというかメニューが用意されてるんでしょう。
そうですね、例えば最近人気があるのが実は路地裏探偵団という謎の街歩きが、
なんか新聞でも何回か記事になってますね、路地裏探偵団ということ
で、ね、そうですね、弘前のですね、土手町であったり鍛冶町であったりというような街歩きを、裏工事をですね、ひっそり歩いていくというツアーで、この名前に惹かれてかなり今街歩きでは一番人気なんではないかというふうにも言われているツアーです。
路地裏というと、この、キャストのある、向かいに角見工事というのがかなり有名なのがありますが、ああいうところも対象になるわけですね。
そうですね、そこはある意味メインな部分もありまして、必ずと言っていいほど通って、角見工事が解散地点になっているようです。
解散地点になるということは、そこから先は自由にまたもう一回自分で散策しなさいというような。
そうですね、その後自由に鍛冶町に出てくださいというような流れになってます。
なるほどね。あとそういうふうな取り組みではどういうものがあるんでしょう。あとは例えば、ちょっと気になるのがですね、
はい、
ブナコ式、
はい、
最近ブナコの照明器具とかですね、
はい、
結構新聞にも出てますし。
そうですね、ブナコさんはかなり有名ないい商品を作ってると思います、
うん、
で今回、学生たちはこのブナコさんの中のブナコンポという、スピーカーをですね、販売する、その販売の戦略の部分の検討に取り組んでます、
うんうん、ということはスピーカーをデザインするんじゃなくて、デザインは、プロの方がやって、
はい、
それを学生目線でどう売り込むかと。
そうですね、そういったところを中心に今検討中です。
これはいろんな考え方があるんでしょうけど、マーケティングとかそういうのも含めてやるんですか。
そうですね、そういったところから、実際は企業の担当の方のですね、指導も受けながら、実際は進めていっております。
あ と,、小林志向さんがちょっとどういうふうな形でやるのかなって興味深いんですけれども、
はい、小林志向さんは、パッケージのメーカーです、
うん、
で、今このチームの学生たちは、小林志向さんからは、弘前ならではの、袋を作ってほしいと。
弘前
を PR するための、
うん、
共通の袋を作りたいんだというようなミッションを受けて、それに取り組んでいるようです、
うん、共通の袋っていうのは、要はお店によって違うデザインの袋じゃなくて、いろんな店で同じデザインの袋を使うということですか。
そうですね、やはりお店さんによっては、自分たちの袋を持っていないところもありますし、うん、とはいえコストの問題もあって、なかなか作れないというところに直面していると、それを解決しながら、なおかつ弘前も PR してしまおうというような考えですね。
欲張りですね。
はい。
あとですね、私、ちょ ちょっと、不勉強で会社名初めて聞くんですけど、はい、デルソーレ、
はい、
ここはどういう会社なんですか？
こちらはあの五所川原駅にのすぐ隣にあるコミュニティカフェというふうになっております。で、女性の経営者さんが取り組んでおりまして、今回はこのプリテオグリカン、聞いたことありますか？
あれですね、広大でやってる、
そうです、
あの鮭のひずなますから取ったというあれですね。
こちらに今注目してですね、こちらの、商品開発をこのコミュニティカフェで行って、そして、お土産商品として販売をしていこうと、で、そこに学生たちが関わりを持ってやらせてもらってます。
あれは確かあれですよね、遠藤学長の研究室がそもそもスタートですよね。
はい、
で今や産学官連携で売り込み中という、
そうですね、
その一翼を担ってる会社なわけですね。
そうですね、うん、先日あの設立フォーラムも開催されて、うんうん、さあいよいよというところに来てるかと思います。
そうですね、いろんな商品が出てきてるという話も聞きましたけれども、じゃあそういういろんな特徴のある会社事業所で、まあ、学生たちが腕を磨くというか体験をしてさせてもらうと、授業の中で。
そうですね、
楽しい取り組みなんですが、実際にはですね、その取り組みをどういうふうに進めているかというのは曲を挟んでもう少し伺いたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部特任准教授の大浦正勝先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
実際にこの先生の授業というかゼミですよね、今回はね、ゼミの中で、学生にですね一番まあなんていうかな、求めるそのパワーアップの部分というのはどういうところがあるんでしょうか？
そうですね、先ほどもまあ少しお話に出たんですが、やはり企業側からのニーズも多い、コミュニケーション能力の部分が挙げられるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、実際最近その学生のですね、まあ社会人になるためのいろいろな、条件というか力というか、そういうものが、まあ、大学の中で、たくさんこう伸ばさなきゃいけないというようなことも論議されて実際にやられてると思うんですけど、その個別に見た場合のですね、学生のここが欲しいここが欲しいというのはいろんなものがあると思うんです。
はい、そうですね、今考え方としては経済産業省の考え方の中で、うん、社会人基礎力というのが、あります。
はい、
で、これはですね大きくは前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力、この3つに分かれています。
はい、
もう少し詳細に、すると12種類の項目があって、それぞれを、伸ばしていきましょうというような考え方になっ
実際に大学で勉強するっていうのは、まあ、我々の時代かなり古いんですけども、桜庭さん、
はい、
今やってて、まあ、学生がやるべきことっていうのは割とその大学全体の授業の中とかゼミの中でやってても自分でやらなきゃいけないっていうことが多いでしょ？
多いです ね
自分とりあえずは自分で完結しちゃうというか、先生のところのゼミの、まあ、例えば企業の方に入っていくものっていうのは割とその個人でやらなければならないことよりもチーム力っていうかそこの部分が大きいように思えるんですけど。
そうですね、通常やはり学生たちの学習の仕方というのは個人個人っていうのが多いと思うんですが、うん、今回この、5人1チームで取り組むということが、一つ、社会に出た時のいい訓練になるんではないかなというふうに考えてます。
例えばその学生一人一人は、まあ、いろいろな勉強だと思って言ってますけど、その勉強させる側としてはチーム力なりあるいは役割分担なりを期待してると思うんですよね。
そうですね、まあ、これ昨年の取り組みの中で、まあ、検証されたことなんですけども、ある程度5人の方がいるとですね、比較的積極的な方がリーダー的になっていってですね、うん、その人がある程度事業をほとんど一人で遂行してしまうような、うん、 ケースもやっぱり確認されているので、うん、そうではなく全ての学生の就業力を向上させるために、今年度からは、機能別ミーティングという、簡単に言うと、チームの中で役割をきちっと決めて、うん、その役割を一人一人が確実に遂行しましょうというような形になっております。
ということはその学生チーム5人のチームが、まあ、一つの企業というか共同体として動くということを想定しているわけですか。
そうですね、チームで一つの提案を作り上げてそれを企業に持っていくと、一人一人がその企業に5つの提案を持っていくんではなくて、そのチーム内で一番と思われる提案を作ってそれをその企業に持っていくと、その中ではいろいろけんけんがくがく話が出たりとか、いうこともあって、でまあ、そういったものがまたコミュニケーション能力を向上させることにもつながっているというふうになってます、
うんうん、ということはそのチームの外企業に対するコミュニケーション能力と同時にチーム内でのコミュニケーション能力も期待できると。
そうですね、まあ、いわゆる会社にいると社内と社外というような考え方です、
うん、ということはその社内で の, その、まあ学生同士のやり取りがまあ、実際の時間的には一番長いと思うんですけれども、そのチーム内で の, やり取りっていうのはどういうふうなものを主にさせてるんでしょう。
そうですね、チームは、5つの、機能に分かれています、うん、で、マネージャー、次に営業、企画広報と最後が調査報告という、うん、この5つの役割に分かれております。
はい、例えばそのマネージャーというと一人で全部やっちゃうという学生も出てくると思うんですけれども。
そうですね、そこはかなり教員が気を使っているところでもあってですね、うん、マネージャーはやはりマネジメントをしてあげる、その事業自体の、遂行に対して責任を持って、うん、で、うまく滞りがあるところがあればそこをうまく埋めてあげるというような役割を担ってもらいます。ですから自分が率先してやる、ちょっとまあ近い言葉でリーダーと勘違いされそうなんですが、うん、リーダーではなくマネジメントをするというようなのがこのマネージャーの役割になってます。
我々その社会人でもですね、結構その引っ張る役とマネジメントっていうのはどう違うんだっていうのは結構分かりにくいんですけれども、この学生グループの中で具体的には例えばマネージャー役、マネジメントはどういうふうなことをやるんでしょう。
そうですね、実際は企業に対する企画提案以外にも、この事業として取り組んだ事業の、成果の発表もしなければいけないですし、報告書も作らなければいけない、そういった事業全体をまとめ上げるのがやはりマネージャーになってます。で、特に、マネージャーの役目としては他の人たちの、力を引き出してあげるというところが一番必要になってきています。逆にリーダーと言われる存在であれば、自分がその事業を牽引して、俺の後についてこいというような考え方なんではなくて、うん、そうではなくチーム内でのコミュニケーションを保って、チームとして最大の結果を出そうというような考えになってます。
ということはリーダーの下で営業をただ売り込めばいいということになるかもしれないけども、今回の学生チームは営業はどうやったら売り込めるかとか、あるいはどうやったらその営業活動がうまくいくかとか、そこら辺も自分で考えなきゃいけないということなんですね。
そうですね、営業の担当の方はもちろん考えなければいけないですし、企画の担当の方は、調査の担当の人が、リサーチした例えば企業とかその企業が置かれている社会情勢であったりとか、そういったものを企画書に盛り込んでいくというようないろいろつながりがあります、うんうん。
これはあれですね、学生としては結構難しいかな。
今聞いた感じだとちょっと難しい感じしますね。
何年生の学生になってるんですか。
ほとんどが3年生の学生です。
ということはある程度学生生活も慣れて、自分の主義主張も結構出てくる
年代ですね。そうですね、はい、ちょうど就職活動を始めるあたりの時期になってるかと思います、
うんうん。ということになりますと、それぞれの主張がチーム内でぶつかり合うということはないんですか。
これは結構頻繁にあります。やはり自分の意見をやっぱり通したかったり、
うん、
強い人がいるとそこで自分の意見が言えなかったり、
うん、
でそこによって、まあ、人間関係に少し亀裂が生じてみたり、でもそれをまたマネージャーが修復して前には進まなければいけないという通常 の、まあ、あの学習ではなかなか味わえない、体験できないことがこの授業内ではやっぱりあの体験できるというところが非常に大きい部分ではないかと思います。
ということは、まあ、実際ハマってみると結構面白いということになるんでしょうけど、学生のモチベーションとしてはその一番最初にこの授業を受けるあの動機っていうのはやっぱり単位の問題があると思うんですけど、
実は今年まではこれは単位にはなっていないです。
なってない、
はい。ですからあの今この授業に参加している学生は、この授業の、募集要項を見て、うん、私はこれをやりたいですと言った学生たちが中心になっています。ですから比較的モチベーションは高い学生が集まっています。
逆に言うとですね、まあ、モチベーションは高いかもしれないけども学生にとってはこの授業に参加することで非常にたくさん時間を取られる可能性があるわけですよね。
そうですね、まあ、かなり長い時間の取り組みになりますので、授業もやりながらゼミもやりながらこの授業も取り組むということであればかなり時間を費やしているかと思います。ただ来ている学生たちはみんな今そういった力が自分たちになければ、なかなか、就職が難しい時代だということにもやはり気づいてきているのではないかなと思います。
ということは、まあ、まず自分のために参加するんだけども結果としては企業のためにもなるしという、
はい、
なかなか美味しい話になりますね。
そうですね、大学としてはやはりそういうところもあの狙いとしてはあります。
その、まあ、学生にとっては動機づけが、まあ、自分の非常に高いモチベーションから参加するわけなんですけれども、受け入れる企業にとって、まあ、あのメリットがありそうで私さっき言いましたけど本当にメリットがあるんでしょうか。
そうですね、やはり企業にすで、にいる方たちとやはり学生たちとではこう考えのこのアイデアの出どころがですね、うん、かなり違いがやはりあるようで、うん、実は、企業さんもそれほど、こちらからお声掛けをしたというよりもぜひ取り組ませてくださいといった企業さんも、うん、あるぐらいですので、はい、やはり学生のその企画提案というものに対して企業としてやはりニーズを感じていると、うんいうふうに言ってもいいと思います。
まあ、実際その企業にとっては、企業自体の成長生き残りというのは今非常に難しい状況の中でその学生を、まあ、戦力ある意味での戦力として計算できるというのは確かにメリットかもしれないですね。
そうですね、企業にとっては非常に、まあ、いいアイデアを出してくれる存在になっているのではないかなと思います。
実際にその、まあそれぞれの企業さんからは、まあ、先生のところには声が届いていると思うんですけれども、これをですね、まあ、今後大学としても、今単位になってないとおっしゃいましたけど単位にするような予定はあるんですか。
そうですね、まあ、次年度以降で、まあ、予定になるんですがそういった単位化をしていく、動きで進んでおります。
これに対して、まあ、学生もメリットがある企業にもメリットがあるというふうにおっしゃいましたけど教える側は どうなんですか。
そうですね、まあ、特任准教授としての私もですね、学生となかなか触れ合う機会というのは通常なかったんですが、学生たちは非常に純粋で、企業に対して貪欲に企業のことを調べて取り組んで、で、教員の指導に対してもきちんとその理解をしようという姿勢もあって進んでます。で逆に私もですね、学生たちに教えられること逆に勉強させられるということも非常に多いです。
お話の中で学生たちにいろんなことを取り組ませる部分というのは結構手取り足取りの部分があるように想像するんです、ね、それでもなおかつですか。
そうですね、やはりそれでもやはりそういったことをですね解決していくのが今、私たちにも必要ですし地域にも必要になっているんじゃないかと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学人文学部特任准教授の大浦正勝先生をお迎えしてコミュニティネットワーク キャストの制作でお届けしています。
今気がついたんですけど、この2曲続けて小田切豊さんってアップルウェブでパーソナリティやってるあの方なんですけどなんかこう関連性があるんですか、先生のお話と。やっぱり
気づいちゃいましたか。
いや気がつきますね2曲も続けば
実は先ほど話にちらりと出た、うん、路地裏探偵団という、
はい、
実は別の顔を持ってまして、うん、私も実はガイドなんです。
探偵団の、
はい
はい、
で探偵団のエースと言われているのが実はこの小田切豊さん
本当ですか初めて聞きましたよそれ
まあそんなことで観光客を呼んできては夜な夜な街歩きのガイドなんかもやって差し上げております、
うん、ということでその路地裏探偵団代表としての小田切豊さんの歌を入れたと、
はい、そうですね
が凝ってますね今日の番組は。
ギリがたいです
。ギリがたいです。まさか1曲目もそうだったってんじゃないでしょうね。
実は1曲目はですね、今テレビ番組の路地裏探偵団の主題歌になってます。クリップスのローリングローリングという曲でした。これも路地裏探偵団絡みだったんですね。
今日の隠されたテーマはじゃあ地域企業との対話を通じてじゃなくてもう路地裏探偵団を通じてですね
そうですね
番宣ですかね。
あそうですねまあ実際ちょっと大浦先生の別の顔を垣間見た思いがするんですが、まあ本業はまた別にあるんですよね。
そうなんです、うん実は特任の裏ではですね、はいウェブコンサルティング の企業を経営しております。
はい、ウェブコンサルティングというのはなんかこう聞いたような業種なんですけど、コンサルティングというといろんなね役所とか企業に、こうしたら儲かりますぜみたいな話をするんですがウェブコンサルティングというのはどういう。
そうですね、一般的にコンサル担当というと、まあ、経営コンサル担当、うん、建築のコンサル担当っていうのが、うんあるんですが、私たちはこのウェブ要は IT インターネットの、技術を使ったコンサルティングを、うんさせていただいております。
うん、ウェブ上というとやっぱりその最近はですねどの個人商店でもホームページ作んなきゃいけないということで、ホームページ作ると専門家に頼まなきゃいけないというのがあるんですが、その関係ですか。
そうですね、ホームページを作るのもその一つにはあります。ですが、今はですねホームページを作るということよりはそのホームページを使って、どういったことを達成するかという部分ですね。ですからホームページも、インターネットも、全てまあ道具であるっていうような考え方からスタートしています。
うん、まあ、実際思い返してみるとですね、インターネットなんていうのが、まあ、我々普通に使ってますけどごく最近、まあ、私の年代からすると桜庭さんからするとかなり前からあるよみたいな感じなんですが、
若い
ですね、10年か15年ぐらいじゃないですか。
そうですね、実際は1995年あたりから、まあ、インターネットが一般的になったと言われてるんですが、当時はまあ回線も遅くてですね、うんうん、画面がじわじわ出てくるような。
そうそうそう、思い出しました。つないでピーヒャララって音声カプラかなんかで、
ね、
やると画面がスクロールすると読めるというねそんなレベルでしたね。
そうですね、私もそういう時代からインターネットには何らかの関わりを持ちながら、うん、まあ、今地元でこのコンサルティングの会社を経営するようになってます。
うん、そのインターネットが、まあ、実際商売で非常に重要になってきたっていうのは、まあ、インターネットの歴史からするとごくごく最近だと思うんですけど、津軽地域、まあ、青森県全体でもいいんですが、どちらかというと青森県全体の中でも IT 化が遅れている津軽地域でそういう、まあ、会社が成り立つっていうのは津軽地域も進んできたということなんでしょうかね。
そうですね、私がまあこのウェブコンサルティングをしようと思ったのはまずかれこれもう10年以上前の話になりますが、なかなか当時はですねまだそれをビジネスで活用しようというですね動きがやっぱりこの地域はなかったのが現状でした。うん、ただ、ここ数年ですねやはりインターネットで物を買うですとかそういったこともかなり一般的になってきて、この地域の人たちも買う側にもなってますし逆に売る立場にもなりたいなというふうなところまでようやく来たんではないかなと思ってます。
うん、まあ我々も例えば通販アマゾンとか、楽天とかっていういろんな あのサイトで買い物をするようになりましたし、そういうなんていうかな専門の、 あの、まあ、ウェブページだけじゃなくて本当 の、 あの個人の商店のホームページからも物を買えるようになって、市場そのものは何でしたっけ、あの、長い尻尾、
ロングテール、
そう、それですねあの要は、今までだと売れ筋商品しか置けなかったものが、非常にマニアックなものでもそこそこ売れるようになって、その市場自体が広がってるというようなあの解説を聞いたことがあるんですが。
そうですね、物に関しては、まあ、昔はですね、自分たちの手の届く範囲でお買い物をするしかなかった時代なんですが、うん、今はあれが欲しいなと思えば探せば、うん、あのかなりのものがあの購入することが可能だということで、逆に言うと尖ってる商品じゃないとなかなか、うん、あの選ばれないというような時代にもなってきてるかと思います、
うん、実際にそういう尖った商品っていうのはですね、まあ、実際偶然とんがった商品で売れるものもあると思うんですけど、とんがった商品を作らなきゃいけないわけですよね、全体としては。
そうですね、ただまあ青森の場合はですね、もともととんがってる商品がかなりあるんですが、それが大量に埋もれてるんではないかなというふうに私は考えてます、
うん、その埋もれた商品はどうやって発掘すればいいんですか。
そうですね、基本的には、ここに住んでいる方たち、青森に住んでいる方たちが持っているその商品自体をですね、違う地域の方に見ていただけばですね、それはそれだけでかなりもう珍しいものになっているかと思います。
あ、ということは我々はあって当たり前だと思ってるけど、実はよそ の、 あの地方の方にとってはこんなすごいものがっていうのがあるわけですね。
そうですね、まあ、特に関東の方なんかも青森の食に対しては特にかなり今、うん、注目をしているところがあります。
うん、私この間初めてですね、三重県のうどんというものを、
はい、
もらって食べたんですけど、こんなすげえもすげえっていうのはですね茹でると太さが3倍ぐらいになるといううどんで、気持ち悪かったですけど食べると美味しいんですけどね。
さぬきよりも全然太い、
太いんですよ、水分たっぷり吸ってですね、まるでもう太うどんの中間ぐらいの食感なんですけど、これが結構美味しかったんですけど、それいただくまで存在そのものを知らなかったんですね。
そうですね、
ということは全国の人も津軽のそのいろんなものを知らない方の方が圧倒的に多いということですね。
そうですね、まだまだ、まあ、リンゴはかなり有名な、うん、ものだと思うんですが、それ以外のものというのはかなり全国的には無名なもの、ただ実力は持っているというものがかなり多いと思ってます、
うん、その売り方はですね非常に難しいと思うんですよね。ただ買ってくれじゃあ誰も買ってくれないし、そのさっき先生おっしゃった尖った商品にするっていうのがなかなか技術が必要だと思うんですね。
そうですね、まあ私たちはそのウェブのコンサルティングをしている中では、一つの商品をですねインターネット上で、そのものの良さをきちんと説明をしてあげると。で、世には高い商品も安い商品もあるんですが、高いものにはやはり高いなりの理由があればそれはきちんと購入していただける時代になっているかと思うんですね、うん、ただその説明がないとなかなかその商品は、買うに値しないんじゃないかと思うんですが、きちんとその部分を、述べてあげる、まあ、簡単に言うとブランディングなんかをきちんとしてあげることが、うん、一番の近道かなというふうに考えてます、う
ん、青森県で一番そのなんていうかな商品力というか、まあ全国に太刀打ちできるのは、まあ、農産物が手っ取り早いと思うんですけど、
はい、
農産物でもそういうなんてブランディングっていうんですか、
はい、
そういうものはできるんですか。
そうですね、農作物はかなりやりようがあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、私が、過去に取り組んだ取り組みではこの地元弘前岩木山のだけ君というのをですね、うんうんうん、一度ブランディングした経験があるんですけども、はい、こちらは非常に成果も目に見えて、分かったので非常にいい取り組みだったなと思ってます、
うん、例えばそのだけ君なんかはですね、我々、ごく当たり前にドライブがてら百座の方に行って、お店からなんぼって言って、で3本ぐらいおまけしてもらって買うというような買い方しか覚えてないんですが
、
実際これを全国に売り出すブランディングっていう方法になるとどういうやり方になるんですか。
そうですね、まず、まあ 伊達公は1990年ぐらいからあの地元でその名前が自動的についてきていてですね、で大体伊達公っていうとあれのことだなというのはこの辺の人は知ってます。ただ中央の人に関してはほぼ無名な状態です。で、まずはインターネットにあのそのトウモロコシが一体なぜそんなに甘いのかということについて、あのきちんとあの理由の部分ですねつけてあげます。であとは、まあ、少し買いやすく最初してあげて一度食べてもらえばですねその味は歴然としてますので、そこからあの口コミで広がっていく、またあのギフトで送ったりとかそういったニーズがだんだん出てきます。でその時にある程度インターネットであの販売するということは送料だったりいろんなコストもやっぱりかかってますので、きちんとした値段で売らなければあのなかなかビジネスとしては成立しないところがありますので、そこのやっぱり単価をですねきちんと設定してあげるということが一番重要なことになってます、
うん、なんか中間の流通コストがかからない分だけ安くなりそうな気もするんですが逆なんですか？
そうですね、逆に農場から直送する方がですね、手間暇もかかりますし、当然農業者さんたちはその時期は収穫の時期になってますので人手もやっぱり足りなくなってきますので、逆にコストは高くなっても、おかしくないかなと思ってます、
しかし農産物としては新鮮さが命なので時期を外して売るわけにいかないと。
そうですね、
ということで多少コストがかかるということを承知の上で買う人は買うと。
そうですね、まあそもそもそれがコストだともおそらく感じてなくて、あの美味しかったトウモロコシ竹君をもう一度食べたいという思いで、あの毎年毎年売り上げは伸びてるんじゃないかなと思います、
確かにその美味しい、まあ、ブドウにしろ梨にしろ、そういう農業製品というのは一旦お客さんがつくと毎年同じところに注文するという傾向は確かにありますね。
そうですね、ある程度、リピート性があるんではないかなと思います、
それはやはり弘前でもいろんなその農業関係者の方があの取り組みとしてどんどん広がってるんでしょうか？
そうですね、ブランディングの動きというのは少しずつ進んできています。で、やはりそれをやっていかないとなかなかこの地域の農業が難しくなっていくんではないかなということになってます。
例えばあの販売面でもですね、あの通常の販売方法とまた違った、最近はあのマルシェとかっていうのはあの新聞にぎわしてますが。
そうですね、弘前の駅前では今、フォーレというマルシェをやってます。で、そこには、まあ、駅前の遊歩道を使わせていただいてるんですが、ホテルからできればあの遊歩道の方に来ていただいてそこで、この地域の美味しい野菜を召し上がっていただきたいと。で、ただやっぱり旅行とかビジネスで来てる方というのはその場で持ち帰ることというのはちょっと難しいケースも多いので、後でまた買えるようにということで、インターネットのまたマルシェに同じような商品が並んでいて、後からでも買えますよと。来た時に試食をして後でインターネットで買っていただくというような動線を作り上げてます、
これがきちんとその地域の農業を引っ張っていく力になるということでしょうか？
そうですね、やはり、まあ、生産者が値段をつけられる農業というのは、まあ、弘前市の方でも今目指している部分だと思いますので、そういったことに貢献できるかと思います。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした？この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部特任准教授の大浦正勝先生を迎えして、地域企業との対話を通じて培う企画提案力というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは桜庭志保さんでした。路地裏探偵団のメンバーという正体がバレてしまったんですが、学生にも地域の企業にも役立つ仕組み、これからに期待したいですね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。 そして放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。りんご王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 Though I dream in vain